ありがとうございます。おじさんありがとうございました。
はい、
私は気が長い方だと思います。短い方だと思います。
短いです
ね。本当ね、彼偉いと思うんで、役所とかさ、くれるなと思っても、もう3分の無理だよ、でも。3分もすことはまだないからね。いつも偉いと思うんだよね。その総統賞のお寺でありますけどね、なんかね、こう一品だとこもったりね。いや、今日の話聞いててね、いや、それはまあ、昔はもういろいろ考えてると思うから、絶対失敗すると思ったね、今日ね。100% 失敗すると思ったね。なぜかというとですね、教育の本当のポイント、教育の仕事もね、本当の真ん中にあるのが情なんですよ、これ。情緒って言いますけどね、情で全部結ばれてるんですよ。情を壊したとこから全てが壊れてきたんです。はい、一番分かりやすいのは社会主義です。社会主義共産主義は、まず家族の情をぶった切ります。祖先との情をぶった切ります。民族の情をぶった切る。完全に孤立するんですよ。気持ちを完全に孤立させると、ロボットのようになるんです。で、なんか言った通りしかしなくなる、行動しなくなるんです。で、特に日本は情緒、情の国民なんです。これをパッと見抜いたのが、岡清って知ってます？数学者で。あの本結構今若い人も読むんですよ。昨日もあるとこ聞きましたね、岡さんのこと言ってる方いらっしゃいましてね、芸術家の方ですね。芸術家の方は、いや、その岡清だよって言っておられてね、いや、すごいなと思って。同じようにして答えずに、その方は同じです。芸術の世界もこれで情なんですよ。もうね、私なんかその意思決定の世界って、ね、極限の世界20年やってるんですよ。富山語ってどこ行ってるんですよ。富山語ね、もうね、全然ね、コミュニケーションがないんだよね。ていうかね、言葉でなんか説明する世界じゃないね。なんかやろうって話でなんかやるわけでしょ。どうやってやるかって言ったらね、まあ、要するにね、ママいっぱいってやんねん。ママいっぱいみんなね、それ全近代的って言うけどね、それしかできない世界もあるんだよ。まあまあいっぱいどうぞ。まあまあいっぱいができるかどうかがね、そこで何かできるかの分かれ目なんですよ。まあまあいっぱいできないとね、あ、何もできないんだよ。ずっとこう、風のように、スーッと去っていくだけ。で、まあまあいっぱいできると、すごい山の中で何かできるんですよ。全部情です。だから、昔は情は分かったなと思ってね。だから昔の警察官とか、昔の先生とか、昔のおやつだったら情が深かったんですよ。情が深いから、厳しいことはみんなついてきたんだね。で、うまくいかないことはたくさんありますよね。情で支えて何とかしよう、支えられてるから何とかなったってことがあるんですね。今だからこれ、戦後の教育の一つのポイントで、情っていうのがどんどん外しちゃいましたから。情っていうのはその合理的なものかではないということになっちゃったから内向なんですよ。で、この情はもっと深いところって信仰になってくるんですよ。一番深いところでどの情かってですね、個人の情を超えるんです。天地の真理みたいなものなんです。天地の真理は、ね、心に入ってくるんですよ。皆さん知ってました？神ってのは心に入ってくるんです。実はあれ、頭、心、腹の中の心に入ってくるのが神なんです。だからこの心でその天地の神とつながることが本当の情で、なんか信仰心そのものなんです。ですから西洋で学者はどこの世界で生まれたかというと、学者は修道院で生まれるんです。なぜ修道院で 学問が生まれたかというと、学問は信仰でなきゃできないからです。信仰がなければ決して真理に至ることがないんです。だから学問は修道院で生まれたんです。で、それが後にですね、この生と俗を分けて、で、信仰を切り離して、そこから今のサイエンスがどんどんどんどん脱線していくんです。まあ、シャープになったことは間違いないんだよ。シャープになったことは間違いないんだけども、気がついたら神と全然違う場所に行っちゃって、大混乱になっちゃってるってことですね。で、AI のこともですね、考えるとそんな難しくなくて、AI に情はないんですね。本当の情っていうのは、その天地の力ですから、これは AI に入ってこないですね。で、みんなだから AI でっていうのは便利に使っていいと思うんです。私もですね、AI は結構肯定派なんです。AI はですね、どんどん道具に使ったらいいと思います。子供さんの勉強なんか AI が一番だと私は思ってるんです。わけのわかんない先生がですね、わけのわかんない説明してね、もうね、話になるのは聞いてられないからね、あんた理科でも算数で何を教えとんのかね、
この子ここからしか分かんないで、こんなこと分かるわけないだろう。だいたい理科の普通の方もですね、みんなね、同じことを教えてね、例えば私ここでですね、皆さんの前でですね、線形代数を教えますなんて、ここまでに書いてね、誰が分かれてると思いますか。このね、20人なら20人の中の誰か1人に向けてやったで、この人は分かるかどうかなのに、この人のレベルと上の下の人に分かるわけないでしょ。もうね、バカ見るバカも子供があるんです、はっきり言った私はね。だから AI で、その人が、その子供が分かることをどんどん教えてやって、これは分かんないって言ったら、さあ今どう教えてやって。AI はね、絶対先生怒らないんですよ。先生分かりませんっつってね、普通の先生3回言われたら怒るからね。分からない、そうかそうか、じゃあ俺教えたら分かったら、これこうやったら分かるかな。分かる、うん、これでも分かんないみたいな、これでどうなんだ。さっぱりです。分かった、お前変えると。人間の先生そうなっちゃうなんて。これやらないのが AI ですから。私偉大だと思ってるんですよ。あれほどですね、まあ、私も教員10年やってましたからね、あれほど忍耐力のある先生っていないんですよ。まあ、どんどん使ったらいいと思う。会社の仕事で分かんないことみんな AI に聞いてね、下手な上司や同僚、先輩に来るよっぽど教えてくれますから、きちんとことをね。で、その上で、今度は情ですわ。要するに知識の武装ができますわな。で、あと何するか、この情なんだ。みんなで何をしたらいいかですよ。さて、私も勉強して、あなたも国語できて、私も算数もできて、みんなできるようになった。さあ、これから何をしましょうってとか人間が始まるんだね。そこから人間の仕事なんですよ。で、要するに、ね、こう勉強したら、俺、これ必要ないやと、あっち行ったっていいやってと、やっち行きゃいいわけだね。で、いや、それでもここで何かやりたいと思ったら、ここに集まるわけよ。だから、その情の根幹に信仰があるって、そういうことなんですよ。この家を守ろうとか、このなんか、共同体を守ろうとか、この土地を守りたいとか、そういうなんか、こう、言葉にならないようなものも含めて、信仰ってなると、能力を持った人たちが集まってくる。いろんな能力を持った人たちが集まってくる。そういうのがないと、いや、俺、なんかこの部分で少し勉強して詳しくなったから、ちょっと東京行って働いてみようとか、俺はこんなことやったから今度あっち行って働いてみるとか、働くと場所がバラバラになっちゃうんだよ。でも、その信仰っていうのは本当にあると、情っていうのがあると、いろんな能力を持った人たちが集まってきてここで働くわけですよ。それこそ明治以降のですね、日本の村づくりとか、全部それですよ。村出身、ある村があってね、村の場所もいいですよね。そこでみんな一生懸命学校で勉強するわけね。勉強して、で、まあ、若いうちは、まあ、都会に行く人もいますよね。で、まあ、いろんなことを、人生をいろいろ経るんだけども、結局ポイントは、我がふるさとはどうなるかです。我がふるさとが繁栄するかどうかです。ふるさとって言ったらあるでしょ。あれに尽きるんですよ。結局、皆さんいろんな勉強してる中で経験して、で、そこにいる人もいない人も。しかし、最後の戻るところは、我がふるさとの永遠の繁栄。これが情っていうもの。そうやって町も村も国も発展してきたんです。簡単じゃ簡単ってことなんですよね。そのね、なんか文科省もね、そのね、ヘリクスばかこねててね、要するにこの情って言いますかね、信仰をね、入れてこないからこういうね、わけのわかんないことになると思いまして、まあしかしね、私言ってもしょうがないですから、鬼沢君みたいな感じで一生懸命でもって教育していただいてですね、やっていってほしいと思います。どうも私はですね、やっぱりしちゃダメね。はい。まあちょっと追加でお話しいたしました。世の中のことでございますけども、この間ベンセット財務長官がそういうこと言いましてですね、言いました ?I am the house. それは為替のことです。エンドル為替なので、I am the house って言ったんです。これね、普通金融の世界でそういう言葉はまず使う人いません。The house ってまあいろんな意味があるんですけど、ブックキーパーっていう意味なんですけどね。私がどうもとなって意味なんです。おい、エンドの為替は俺の賭場だぞ。こういう意味です。エンドの為替は俺が仕切ってる賭場だからな。わかったかってこういう意味なんですよ。わかりますあれ。おー、いいよって言おったと思ってさ。私昔からその相場って、どうもとが誰か知らなきゃ大事だ、知ること大事だって言ってましたよね。私今までですね、まあソロモンに入ったのは97年で、あれからもう40年、ぐらいやってますけども、財務長官が、俺が、その、胴元だって言ったの初めて聞いたね。初めて聞いた。でも本当はね、その、財務長官じゃなかったんで、ロンドンのシティだったんですよ。シティが本当のドバの胴元で、 で財務長官も何も大統領もプログラミングされてたんですよ。あいつらこそアメリカの、ね、トップこそロンドンに振り回されてたんです。で日本はその下よ、アメリカの尻尾にくっついてる。それで振り回されてるからさ、アメリカが振り回されて、その先で振り回されてめちゃくちゃになっていたんですよ。でもまず一つ私思ったのは、あれ相当自信持っていたんだよね。 I am the house、 お前もうルール変わったんだって言ったんですよ。仕切り変わったからな、この賭場は俺の賭場だからな、今まで の様子で言ったらお前違うぞと、ロンドンの賭場じゃねえぞと、ね、シティの賭場じゃねえぞ、ロシアルの賭場じゃねえぞ、俺の賭場だぞって言ったんですよ。あれはすごい勝利宣言ですよ。あれは明らかな勝利宣言だ、この賭場乗っ取ったぞってことです。で日本に対して言うのはとても大事で、日本が一番あの掛け金持ってくその参加者だから、一番たくさんあの胴巻きに札を込めて払ってって、何がそれかって、いくらその人は文句言わないんだよ、世界中こんな相場参加者いないんだよ、いくら損しても文句言わずに50年金出し続けて、360円から80円まで戻ったって、ただ中160円ですよ。どれだけ損してる？360円からこの辺だけどれだけ損してますか？こんなに損したらまだまだ政府でも銀行でも個人でもどんどんどんどん金持ってって取り立ていかないんだよ。普通なら取り立て来てますよ。お前ふざけんじゃねえ、俺360円買ったドルはさ、何が200円だ、何が100円だと取り立ていくと、じゃあ今度はな、ゼロ戦作ってるぞ。ね、ゼロ1系の、ゼロ2系の使ってた、ゼロ戦作って。お前んとこ取り立て行くぞと。うちだって原爆やられたんだからな、三菱重工原爆作れんだからな、これ背中叩いてな、今度はお前、ファイターズでドーンってやってればいいと。いうことは言ってもいいわけですよ。言ってもいいわけですよ。金取られたんだ。言わないわけですよ。こんないいかもないんですよ。こんないいかもなくて。バカなんですよ、はっきり言って。本当にバカで、日本政府ってですね、金融って本当にバカで、金出し続けたわけですよ。で、その金をロンドンのシティがあちこち使って、アメリカを戦争やむすることになってたんだけども、ついに崩壊したな。アメリカ財務省の賭場だったわけですよ。で、まずそこで言えることは、アメリカ財務省は今は共和党政権だから、ドル安でないと困るんだよ。ロンドンのシティがね、賭場の、ドームでやってるときは、これはあの円高でないと困るわけ。円高ドル安でないと。日本は金を振り込む側だから。日本に金を振り込ませて、振り込んだ金を世界に前出たわけだから。日本は文句言わずに金出す仕事だったからね。でもアメリカは違うんです。この金融をやめたわけね、こういう。なまじロンドン中心とする国際的な金融、国際金融システムをぶっ壊そうだから、財務長官が言ってるのは、というか、トランプ政権が言ってるのは、アメリカに輸出拡大ですよ。金融なんかもこれ終わりにしたわけだから、輸出拡大なんでドル安にしたいわけですよ。そして今までね、共和党政権っていうとニクソンでしょ、レーガンでしょ、全部ドル高やっていくんだよ。ごめん、ドル安やっていくんだよ。ニクソンショックに、それからあのプラザ合意ね、ドカンってやってくるわけですよ。でこれやられると金融はひっくり返っちゃうから、少しずつ円安に戻す、円安に戻すやってくるわけだな。でトランプ政権1期目なんてのはですね、105円から115円ですから、トランプ政権1期目105円から115円。これあたりで、まあ、ノーマル。だから今もう完全な円安です。どれがこんなことやったんだと。お前、相場の胴元分かってんだろうなと。お前、ロンドンじゃねえぞと。ロンドンだったらな、いくらでも円安にして、ドルどんどんどんどん貢がせて、相場張るんだけど、お前、もう胴元違ってったぞと。俺がどう思ったら、俺はほんの見るさけねえだろうって、たんか切ったのあの言葉ですよ。おー、すごい。初めて来ましたよ、財務長官が。アイムダハウスなんて言ったのですね。いや、私的な場では言ったことあるかもしれないけど、公的な場で聞いたのは私初めてですね。ということはもう要するに、まず大体100、だから真ん中とで110円 ?110 円まで戻って初めて円安の終了なんです。これも円高と言わない。ね。110円まで戻ってまだそれが円安の終了です。円高はそこから先行くのは円高ですよ。まあ2桁ですな。まあトランプのものの言い方見てりゃそれは50円だと思うぞ、俺はどう考えた。必ず吹っかけてきますから。50円って言って50円になるかどうかじゃないんだよ。吹っかけてきますから。私はもう
話来てると思うけどな。で、指名書を出して50円ぐらいだと、日米でスイスバトンというぐらいの、なんか、付加的に出してるんじゃないのという私は来ますよ。まあ、とにかくそんなことで、とりあえず、その、アメリカのね、もう金融市場が変わったということをはっきり宣言して、だから日本の金融はもう完璧なら敗戦です。はい、もう誰がどう見ても敗戦で、今までのね、まあ、国際金融に金を貢ぐという、でそこで日本も、スケベ心を出して外資に投資して、外債に投資して、儲ける時代は終わったということですね。早く金抜かないとね、よくわかんないですよ。で、今日も土日ですけども、土日はまた危ないかい、アメリカドルで。ニクソンショックも土日にやりましたから。金曜日が終わってですね、土曜日にあそこのキャンプデービッドで関係者の会議やりました。で、日曜日の夜、ホワイトハウスからの大統領の演説がございました。で、金とドルの交換停止、一気なドル安が決まるわけです。で、最初に開く主要マーケットが日本でございまして、日本にドル安が、注文が殺到いたしました。で、日本市場を閉めればいいのに閉めなかったんです。で、ヨーロッパ閉めたみんなね、アメリカも閉めたんです。で、日本だけその相場市場を開けてたんで、世界中のドル売り注文が日本に来て、それを日銀が買い向かっちまった。ドルを買って円を売りますから、大量の円が出ちまって、それで大インフレになっちゃったっていうのが、70年代前半の狂乱インフレの最大の原因だったっ。まあ、そういう思い出話がございましてですね。で、その、じゃあ、ニクソンショックについて何と思うかって、前からですね、トランプはニクソン大好きだってね。よく言うんですよ、ニクソンの話を。ニクソンの肖像画もよく出してきました、トランプ。だから、レーガンも大好きなんですよ、あれ。レーガンの偉いって言ってますよ、彼ね、命殺されない。一回暗殺されてくるでしょ。あれはですね、彼も金融の話だったんだ。実はレーガンも金本位制に戻そうとしたんですよ、あの人。金本位制に戻そうとした人で、であれ多分騙されたんじゃないかと思うんだけど、これは私の想像なんだけど、金なかったんだよな。国の金庫に行ってみたらさ、金なかったんだって。それで急遽中止になっちゃって、で、日本もだから金本位制に戻ると思ってたんです、80年代の初めに。日銀も思ってたんですよ、実は。レーガン政権、そのつもりだったから。ところがさ、それ終わっちまってさ、金融政策戻れなくて、今度反対に金を出しまくるという、マネタリズムが始まっちゃったんですよ。正反対。ね、金を、ドルをもう一回金とリンクさせて、ね、非常にその節度のある金融に戻そうとしたレーガンが暗殺されかけて、反対に金も何も縛りを全部抜いちまって、ひたすら金をばらまき続けようという、マネタリズムになっちゃったのが80年代前半よ。これやったらアラン・グリーンスパンというんですね、FRB 議長で。完璧に質に乗ってないだけで。あの時はまあとにかく70年代から始まってね、ロンドンの方はですね、シティ出身のサッチャーが首相になったりさ。で、まあ、やったでしょ、あれ。金融ビッグバンとか言ってるやつでしょ。まあ、凄まじい時代に始まって。ちょうど私はだからあれは、大学生の時だね。大学生の時に、そのマネタリズムがいかにとんでもないかって話は大学で、たくさん習ってましたよ。特に宇沢博文先生ね、宇沢先生がね、あんなとんでもないのないとよく言っておられました。でもあれからもう大学卒業して40何年、今それが終わるわけですから。いや、私は感慨深いな。あれが終わるんだね。大学の時とんでもないってね、宇沢先生たちが言ってたものがやっぱとんでもなかったんだ。今終わるわけですよ。で、もう一回節度ある金融に戻るわけですよ。それから82年、私が初めてヨーロッパ行った時ですわ。テロの嵐だったんです。とにかく私の最初ヨーロッパで学生行った82年は歴史的な年で、テロの嵐だった。ロンドンに行った時ですね、目の前ですよ、100メートルぐらい先で爆弾がボーンと爆発するわけですね。ハイドパークですよ、ハイドパークコーナーで。行ってみたら血の海なんだ。もう騎馬警察隊がいるところで爆弾飛行機が吹っ飛びましてですね、俺はもう、人は大体吹っ飛ぶと動かないな。馬がですね、足が吹っ飛んでね、足バタバタって血を吹き出してて、すごかったですよ。で、そんなの最初見ましてね、でももう、あの時のシオニストが、騒ぎ出したのも、ほぼこれで終了だよな。テロもこれで終了。それからその、何を、金融も終了で、はぁ、基礎時代が終わった。しみじみ思っております。ニクソンショックの時に、直接の引き金はですね、イギリスがですね、アメリカから金を持ち帰るって言ったんですね。アメリカに預けてる金を持ち帰る。で、アメリカ金がなかった。
それで金と銅を鑑定した。実はこの間新聞に載ったのがオランダなんです。オランダがアメリカに金を置いておくと危ないからね、これ売って、でロンドンで買い直すって言ったわけ。まあだから売って買い直すなんて基本的にはニューヨークの金をロンドンに持っていくとでしょ。いやこれまさにニクソンショックの前夜で起きたことですよ。オランダって名前になってるけどもロンドンで買い直してんだから、まあロンドンで売って買ったのは同じもんだね。これロンドンに金が行くわけですから同じことやってるんです。こんなの全部芝居ですよ皆さん。分かる人に分かる芝居ですよこれ。そのプラザ合意というかニクソンショックのことを知ってる人はピンときますよ。あらららまたやんだって話ですよ。だトランプの作戦でこういうの多いんですよ。分かってるとあっていうのがたくさんあるんですよ。いやだからあこれやるなと思ってね、まあ頑張れ頑張れと思って見てますよ。で今ですね、中東なんかも日本もそうだけども、もう悪党でもいなくなってて、その次の勢力争いが大変。特に中東なんかもどうなってるかというとですね、あそこが厄介なんですよ。まず東の方にイランがいるでしょ、これペルシャ人でしょ。北にトルコもいるでしょ。で南にエジプトもいるでしょ、南というか西の方にね。で真ん中にそのパレスチナ人の方がたくさんこう占めてますよね。でこれね、誰もね覇権握れないんですよ。ペルシャもトルコもエジプトも誰も覇権は握れないの、中東全体で。アラビア半島からパレスチナとコモン、これも誰もねこれ覇権は握れないんですよ。大変な状況ですよ。戦国時代ですもん今あれ。だからだからもうこの次の主導権どうするかで今あれやってて、でアメリカ知らん顔でしょ。ヨーロッパも手出せないし、サウジアラビアもなんか王政転覆のような雰囲気になってきてるし、いやもうだからなんていうの、応仁の乱に続いて戦国時代が始まったって感じだな。でもねこれ最後ロシアが出てくるんだよね。ロシアが出てきてとどめ刺すんですよこれ必ず。要するに最後はイスラエルにロシアがとどめ刺しに来ますから、そうすると少し落ち着くんだな。だからもう今のこの状況っていうのはアメリカが手を引いてヨーロッパが手を引いたと収拾つかない。ロシアが出てきて落ち着くというそのストーリーを今やってるんだと思いますよ。ロシア出てきたら今みんな全部黙りますから。織田信長みたいなもんだから、ロシアはねユーラシアの織田信長みたいなもんだから、お前らが静かに住んだよって言ったら静かにしますから、ロシアが本気で言ったら。で東アジアは今そうなってきてるんですよ。トランプがですねキム・ジョンに会うって言ってますよね。年内に会うって言ってるから多分会うんでしょう。韓国も朝鮮戦争終結だって言ってるし、で中国も全部 OK ですね。中国も北朝鮮の関係の米朝国会 OK ですし、もちろんロシアも大関係ですから、まあ東アジアもそれは OK になってきたんですね。で、まあ、困っちゃってるのが日本と韓国の戦争屋でございますね。これはとにかく和平になったら仕事なくなっちゃいますから、まあ、今最後の抵抗しておりますけども、まあもうそれもね、終わりでございまして、でだからまあ平和になります。でその時に最後日本のさっき言ったけじめつけなきゃいけないわけね。まだその日本が、ディープステート最大の資金源でございました。どんどんどんどん金ばらまいておりましたから、この金どうするのって話ですね。無事で持ってることはないわけでございますね。ディープステートは軍資金だから、まあこれは没収ということで。でトランプたちのあの作戦見てると思うんだけども、いかに今の USA が腐敗してるかを見せつけてますよね。ロシアのプーチン見てるとね、プーチンみたいな、やっぱりロシアきれいにしたんですよ。きれいにして今ロシアに続けていくつもりだと思いますよ。北朝鮮もそう、北朝鮮もあれあの体制続けていくつもりだと思いますよ。だからそれで、ね、きちんと動いてるように見えますよ。中国はあれえらいことになっちゃって、共産党も全然ダメだね。でも一般の中国人がデタラメがうますぎちゃって全世界から帰れって言われてるわけですよ。だから共産党はしばらく生かしておいて、全世界の中国人を中国大陸に戻して共産党の下で収容所にしたんでしょ、あれ収容所に中国人収容所をしばらくやらせる気じゃないか、中国共産党に。あまりひどいから、もともと中国人ではそんなデタラメじゃないんですよ、はっきり言って。昔から各国って世界中いるでしょ。ところが毛沢東からなんです。毛沢東が情を殺しちゃった。中国人から情を引き算しただから中女なんてそもそもないわけね。さっき中の話したでしょ。 中将がなくなっちゃったか、思いやりなんか全然ないわけですよ、中将の毛沢東にはね。中将が全くないのがさ、共産主義で、情がなくなったから、その今、毛沢東の孫ぐらいの子供たちは頑張ってるわけでしょ。みんな情がない。情がないと出世しませんから。情がないから裏切りが当たり前、でたらめが当たり前。もう何年もありなんだから。情がないってことは、気持ちがね、こう、たけだけしいだけじゃない。天地をつながってないってことだ。目の前の損得だけで何でもやっちゃったら情がないってことですから。もうそこまでいったら欠陥人間みたいな扱いになっちゃってるんですよ、はっきり言って。今その国民が世界3つあって、中国人とイスラエル人とウクライナ人なんですよ。もう世界から来るなって言われてるんですね。この3つの国民、この3つのパスポートでえらいことになるから来るなって言われてるわけですよ。この3つはだから、まあ言っても情がおかしいんです。情がおかしいんです。もうこれないから、もう来るなって言われてるわけですよ。だから中国は、とりあえず共産党でやるじゃないの、あの様子だと。人民公社は素晴らしいなって論文出てたから、北京とかでね。だから人民公社って知ってますか？全財産募集するんですよ、あれ。国民の全財産募集した、それが人民公社なんですよ。だから彼らにしてみると、国民の臓器も、国民の財産も全部国のものだからな。共産党のものなんです。そういう発想なんですよね。臓器も財産も全部共産党のものだから、情がないからね。情がないからそれは OK なわけだ、あの連中は。どうもやりそうだぞ、あれ。で、韓国は、あれ多分体制崩壊するな。もともとなんか政治になってない、なってないけどな、あそこね。で、割れちゃってて、今のリー大統領は、まあ、北の内閣首相、まあ、それはそれでいいんだけども、とりあえず戦争終わったよね。で、戦争が変わる。でも、その後は落ち着かないわ。で、北はもう全然韓国の相手にしてないから。韓国めっちゃくちゃになっちゃってるから。で、日本ももう、あんまりね、これ以上深く使えなくないでしょ。そうすると、まあ、韓国はしばらく大混乱だな。で、日本の方は、まあ、安倍派その他が、ドル紙くずにされまで終わりですからね。要するに、さっき、前から言ってるように、トランプは、いかに USA がダメかってことで一生懸命こう言ってますよね、今のところでね。全然問題関係しない様子を見せてるでしょ。ちょっともさ、エプスタイン捕まらないと。ね、金融も捕まらないと。あれは要するに、USA 終わりにするっていう伏線ですよね。USA 続けるなら、最初から全部出してみんな捕まっちゃいますよね。あれ、いつまでも野回しにしてるようで、本当は捕まってんだよ。本当は捕まってんだけど、野回しして映画を見せてるってことは、USA 終わりにするというストーリーそのものじゃないですか。だから、どっかでやるわけですよ。ね、直近で言ったら、これ11月の、あの中間選挙じゃないかと思うんですよ。11月の中間選挙に大統領の命令を無視して、みんな不正選挙やったと。正しい選挙結果は軍がちゃんと持ってますから、正しい選挙結果はこうだと。で、悪党どもはこんな風にですね、不正選挙やったと。でも悪党どもは開き直っちゃって、俺たちの国だと言い張ったと。わかったと。トランプはね、こんな腐敗した国はね、もはやアメリカとは言えない。我々に新しいアメリカがあるんだ。復活したアメリカがあると、US の方に行って、その時に、エプスタインファイルとか金融のファイルとか全部出したのよ。911の本当の秘密とか。でもこの USA には金もないんですよ。金もない。みんな捕まっちゃってるの。そしてすっからかんのゴミダメなんですよ。実際に今の USA そのまますっからかんのゴミダメなわけ。これを公表してはいさようならだと思うんですね。そうすると国債もドルの国債もアメリカのドルも紙くずですよね。で俺知らないの。トランプ追い出されたからでしょ、USA から。トランプの責任じゃないんだよ。USA から追い出されたの。USA 誰やったか知らないけど、民主党だろ？そういう人の責任なんだよ。いや、日本人さ、文句あんなら、お前ら、バイデン好きなんだろうと。バイデン信じてたもんだ。バイデン言えよと。俺は嫌いなんだろうと。だから日本もそうでしょ？みんなさ、メディアもさ、トランプ嫌い、トランプ嫌いでしょ？いいわけで、こうやってね。で、そのトランプが USA から出たんだから。同じじゃないですか。皆さん大好きな USA。で、大好きな USA からトランプ出たと。あたしは知らんこったよな。見てみたら USA 空っぽで、うんこだらけで、クズだらけで、全部なくなってたと。知らん。絶対話だよね。で、しかしさ、日本もさ、もしさ、商売やりたければさ、いや、別に考えてやってもいいよと。新 USA だってね、新しい USA だって、まあ、いろんな世界で付き合いありますから、別に日本との付き合ってもいいよと。その代わり、ドルはもう全然違う新ドルだよと。旧ドルを知らないよと。別の国だからね。別の国だから知らないよと。
で、新ドルやるなら、いや、1ドル50円だと。いう話じゃないの今の展開だと。私はそう見えますけどね。それだとさ、全部さ、アメリカで、ね、蘇ることできるんだよね。10年にわたるトランプ作戦の最後はそんな形でいくんじゃないかなと思って見てました。まあ、割と軍事作戦だから私、わかりやすいと思うんだよね。普通はそういう作戦じゃないから、右往左往するんですよね。だからよくわかんないんだけども、あれはやっぱ全部決着ついた作戦だから、毎日毎日出てる情報とかね、彼らの発言見てると、ちゃんとストーリーできてる。できてて、まあ、潰すものは、だからもう、デタラメを限りなく続ける。だから自民党がそうで、自民党天皇家見てもらう。デタラメ話しか出てこないと思わない。これ終わりになるものです。デタラメ話しか出てこないやつは終わりになるものだから、イギリスの王家もそうですよね。マレーシアなんか立派なもんだぞ。マレーシアのスルタンとか首相を今、モスクワ行ってて、で、プーチンのとても仲良くやってて、昔マレーシアはルックイーストとかで日本で学べてましたね。日本学ぶのやめて、今世界のマレーシアになって、アジアにおけるイスラム企業の中心がマレーシアなんですよ。ロシアも、あれね、イスラム多いから、ロシアとしっかりやってますよ。上手やってますよ。だから、栄える国、これからね、このまま栄える国をああやってきっちりうまくやってる姿は世界にちゃんと示されてるんですよね。だから自民党とか日本政府とか、こうしたもダメあれ。財界もダメですよ。ろくな話出てこないでしょ、はっきり言って。だからもうこれ映画だから、印象操作でも全部見えてるように思います。ですから日本はとにかく情の国でございますね。私は情の真ん中に富士山って言うと分かりやすいと思うんだね。諸宗教いろいろございますからね、仏教も神道もそれからキリスト教もね、やりますから、宗教の話でややこしいんですが、日本の情の原点はどこですか、富士山でございます。富士に集うのが日本人でございますって言うとね、これはね、いいんじゃないか。どんなに世界で活躍してもいいですから、富士のね、日本、それで富士は本当は世界をね、動かすんですね。世界の富士をね、頑張っていこうというふうに言うと、うまくいくんじゃないかなと思います。実際にですね、富士吉田市の方でですね、かつて天孫族が最初にそこに降り立って、神社を作ったという場所がございます。そこの地元の人たちもすごく頑張っておりました。とても一気に元気出てきました。毎日今、ネギ様がその神社で毎朝乗り立てていらっしゃいますね。もうすごいな、富士の古宮ですね。古宮も復活したなという感じでございますから。いや、もうとにかく、神様ごともね、どんどんどんどん進展してございます。我々人間もね、少し頑張らないといけませんのでね、とにかくできる限り前進することが大事だなと思っております。はい、とりあえず30分終わりましたので、あとはご質問を受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。
藤原さんの話聞きながら、後ろで、チーム鬼沢って AI チームがありまして、これチャッピーとクロードなんですが、毎月20ドルお手当て当たってるんですが、岡清について聞いてたんです、ずっと。したらね、やっぱりうちのチャッピー優秀で、バーッと出てきて、で、鬼沢さんが普段やってるリーダーシップ研修の、ここにこれを入れた方がいいですとか、バンバンバンって入ってくるんですよ。
すごいね、
うん、はい、だからさっきのそのヘッド、ハート、ガットでいうとそのハートの部分、ね、まあ、情緒っていうのはそのまあ岡清さんの言う情緒は普通の情緒よりも広い意味ですみたいな、やっぱ自然とか、なんか単に人間を思いやる気持ちじゃなくて、まあ、そういうことがあるので、まあ知と情と意の部分のその情の部分のところはやっぱり、うん、そうやって数学を極めた人だからこそ大事なんで、そういうのを研修の中に入れた方がいいみたいなこと言ってきてですね、ああなるほどなと、じゃあ小林秀夫はとか言いながら、小林秀夫の話を出しながらと、まあそんなことを藤原さんの話を聞いて学ばせていただいてて、で学校の先生が大変だと、で教職、まあ、まさにそうで、実はまあ藤原さんとも前昔聞いたことあるんですけど、もともとはその例えば江戸時代も藩校があって寺子屋があって私塾があったりとかですね、学びの場の多様性っていうのが実は日本って結構あって、だから学校だけが学びの場じゃないし、先生だけが学びをこうリードする人ではないねということで、で僕らなんかこの水戸でちょっと昔、今はちょっと止まってますが、明日の学校っていうのを作ってて、 で、学生や若い社会人を集めて、その学びの場を作ってたんですね。で、コンセプトが、街がキャンパス、人が教科書。で、誰もが先生で誰もが生徒になるみたいな。そういう見とって、やっぱりその行動感があったり、私塾があったり、寺子屋があったりする場所だったんで、その、街全体が学びの場になるし、人が、そのお互いが生徒になったり、先生になったり、みんなが教育委員会っていうコンセプトでやっていくので、やっぱ学びを止めない、学び続けるっていうことが、まあ改めて大事なんだろうなと。で、まあ、実際に言うとおり、文部科学省がいくら考えてても、うまくいかないなっていうのは、それはそうなんで、やっぱり、文部科学省は文部科学省として、まあいろいろなことを考えるんでしょうけども、まあ我々一人一人が、どうやったら人が成長していくのかとか、どうやったらいい学びの場を作れるのかとか、まあこういう NSP もそうだと思うんですけども、まあそんなところを、まあ改めて考えていかなくちゃいけないなというのを思いました。で、一つね、カタカナ多いっすよね。はい。僕も昔からいろんなところで研修やってるときに、経営ってカタカナ多すぎるんで、で、なるべくカタカナを使わないように、研修をずっとやってたんですが、最後に残ったのがリーダーシップだったんですよ。なかなかリーダーシップだけが日本語にならないな、みたいな感じがありますが、まあ、よくわかんないとカタカナのまま使うんで、だからこそ、改めてその言葉の意味を深く考えていくっていうのは、まあ大事なんじゃないですかね。まあ思考の第一歩ですよね。その言葉の意味を考える。うん、まあなんかそんなことをまた学ばせていただきました。僕は藤原さんよりは少し気が長いみたいなんで。はい。だから、藤原さんが見捨てたところを拾いに行くっていうのが僕のパターンそんなこと思いながら、はい。今日もなんか改めて、あーとか思いながら聞いてました。ありがとうございました。
でも俺の水戸はそれこそ城の町じゃないですか。
そうなんですよ、ね。
水戸藩からって、はい、あんな深い城はないですよね。会津とか水戸とか、あと桑名とか。佐賀とか、それはもう幕末をね、この情の深さでここまで来たわけで、
情が深いからこそ天狗党と諸政派みたいに、
そうだね、
未だに揉めてます
ね、未だにね、
未だに揉めてます、はい、だってまだ180年90年前の話ですから、う
ん、だからね、情の深さってね、単なる感情じゃないね、はいはい、天地のこうなんか神の世界が。まあだから、十分に情を語る資格ありますよ。糸の人なんだから、これからは大いに文科省連中に情の大切さを説いてくださいよ。200年変わらない情を持ってますからね。大事だと思いますね。はい、ありがとうございました。今日は皆さんありがとうございました。まあ本当ね、トランプ革命のね、革命なんですよ。だから怖いんです、革命って。革命っていうのはですね、そのうまくいく人いかない人ははっきり分かれちゃうんですね。いいも悪いもないんですよ。支持するも支持しないもとにかく動いちゃうのが革命で、だから革命が起きたら対応するしかないんだね。適応するしか、昔森喜朗首相が国会の壇上で IT 革命やりませんかって言いましたね。国会ね、日本の首相が国会で革命やろうって言うんだからすごい国になったなと思いましたけどもでも明らかに IT 革命あったんですよね。だからあれで、頃ちょうど製造業でもアナログからデジタルに変わる頃で、アナログの技術者がみんなクビになっちゃったりね、デジタルに変わっていろんなものが仕事も変わった、亡くなった人もいた、で、没効した人もいた。そういうことはもう日々起きてるんですね。だから我々にとってできることは、この次の世の中を予見して、どうやって適応できるか、必要なものを揃えていくか、これしか実はできないんですよね。まあだからそういう積極的な、その方向性に向けて行動していくと多分うまくいくんじゃないかと思うんですね。まあ世界も実は人々は本当に情を求めてるんですよね。ところが情のなかなか基盤がなくなっちゃったんでね、宗教でも何でも。だからまあとりあえず今利害するところだけでやってて、だからあれは非常に脆いんですよ。でスポーツなんかの場合はね、スポンサーも少し勝つってかっこいいから行くんだけど、普通の企業の場合はね、なかなかね、なかなか大変でね、まあみんなが豊かになってる時は良かったんだけど、そうでないとですね、あれ難しくて、いや世界の情のもとはどこかって話になってきますね。例えば日本はソメイヨシノの桜の花、まあ今桜の花大事にするのは、一
一つの、まあ、花火、あの花に花びらがたくさんこうあの密集してますよね。あれがまさにね、日本人の心情なんですよ。情でこの結ばれて、特にたくさんの花びらがある、これ国民なんですね。あの世界こそまさに、日本人のこの心情だと言われるんですね。聞くも同じようなもんですよね。真ん中たくさんのこう花びらがいるでしょう。まあ、これが日本の本当の情で、まあ、そういうことばかり言ってるとですね、あの新しいことができなくなるように、まあ、一時みんな思われていてね、古いものは置いといて、新しいことをやろうと言われたんだけども、今はもう AI の世界まで来ると、もう知識の世界では AI にかないませんからね。普通の学者も AI で失業しちゃいますからね。それこそ大学の非常勤講師、失業しちゃいますからね。もう一回情報は持たなきゃいけないわけで、まあ、ね、会社の中でも情報もいるし、地域もいるし、そういうあたり考えながらやっていく。で、我々は日本再生でありますから、まあ、日本という言葉もね、富士もそうだけども、何か一つ皆さんがあった思いもあるし、まあ、そういうものを生かしながら、一つに、活動していったらいいかなと思っております。今年はだからこの後半が結構大きく変わると思いますね。さっき申し上げたように、これもう全部映画になってますから、うまくいくやつは今うまくいく姿を見てるんですよ。うまくいかないやつは国立姿を見てますからね。だからまあ、今国立姿をこう我々映像で見てる姿はこれ終わるんだなというふうに判断しているわけで、この次どうするか、今日の財政のことも重大な問題ですからね。まあ、しかし私はね、最後はね、隠し金がいくら出てくるかなと思ってるんですよ。最後そこなんですね。隠し金がいくら出てくるかな。多分アメリカ相当あって、だから1人5000ドル配ると言ってますよね。なのでね、関税だけで1人5000ドル配れるわけないでしょ。あれ関税と称する隠し金があるわけで、ああいうものが出てくると全然話変わってきますから、まあいろんな意味で状況対応方に行かないと難しいんで、まあ、あまり深刻に考えずに前進んでいく場合にいいかなと思います。じゃあ引き続き元気にやっていきましょう。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。